こんばんは。ビスピークはイギリスからコーディが日本から歩みがギリギリためになる話をする番組です。はい、ということで先週から日本に帰ってきておりますので日本からお送りいたします。で、先月歩みが一人で通る回を収録したので今週はまあ僕が一人で話してみようかなということで、今週はコーディが一人でお送りしたいと思います。まあ先週帰国しまして、まあそろそろ1週間経ってやっと日本の生活にも慣れてきたかなという感じですね。先週そういえば大学時代の友人とかから何人かご飯のお誘いとか飲みの誘いをいただいて、何人かな、2、3人、まあ個別で飲みに行ったんですけど、ガールズバーの店長とか、あとは同社時代の将棋研究会の友達とか、飲みに行って、それですごく面白いことがあって、ガールズバーの店長の友達、僕、そのガールズバー行ったことはないんですけど、まあ、その友達が5月末で、ガールズバーを退職しまして6月の頭からなんか美容師に転向するって言い出してですね、まあ本当はなんかワーホリでイギリスとかドイツとか行こうかなって言ってた人なんですけど美容師になるそうです。で、一番驚いたのがその同社時代の友達、この4月から一応社会人ということで働き出してるんですけど、まあ梅田で会っていろいろ話していると、まあどうやら就職はしなかったようで、で何してるのって話になった時にパチプロをしていると、毎朝7時半に起きて、で京都の、その子大阪の淡路に住んでるんですけど、京都まで10時半に朝行って、で閉店の10時45分までだいたいほぼ毎日パチンコを打っているっていう話をしてましたね。でただ意外とその子すごくて、頭のキレとか、まあ、集中力というか一つの物事に特化することにすごく長けている子で、だいたい月収で今50万前後叩き出している。だから年間600万プレイヤーって言ってましたね。なんかもうすぐ来年ぐらいには1000万超えたいなっていう話とかしてましたけど、まあすごいですね。ミナセっていうすごいいいブランドの時計つけてましたけど、まあいろんな人がいますね。ということで今週は何を話そうかなと思ったんですけど、ちょっと僕の大好きなラッドインプスの話でもしようかなと思います。ちょうど先日6月8日9日に新しいアンチアンタイジェネレーションのアルバムを引っ提げたツアーが長野のビッグハットを皮切りに始まったので、まあちょっとそれもあってラットの話でもしようかなと思います。で、まあ、ただこうつらつらラットの話をしてもなかなかまとまりがなさそうなので、ちょっと何かいい題材はないかなとネットをいろいろ探していたらですね、僕の大好きなクイズノックさんのラッドインプスファンのためのラッドアイ検定というものを見つけまして、これは3、4年前にラッドインプスが人間開花っていうアルバムを出した時に東大王にも出演されていた伊沢拓司さんが監修されて作ったクイズみたいですね。まあちょっとこのクイズ、まあ10もあるんですけど、これをもとにちょっとまあいろいろ話していけたらなと思います。で先に言っときますけど、今回ラッドインプス全然興味ないとかラッドインプスのこと知らないとかあんまりそこまで詳しくない人にはあんまりっていうか結構面白くない話かなと思うので、まあ興味ある人は、まあ、続きを聞いてみてください。本当にただただラッドインプスファンがラッドの話をしてるだけの番組に今週はなります。で、まあ、早速なんですけど、この人間開花っ ていう曲は、あのバスとマルと罪とっていうアルバムがリリースされたちょうど3年後ぐらいに出たアルバムで、2015年6年ぐらいかなに出たアルバムなんですけど、人間開花、ラッテンプスって毎回こうあのタイトルを決めるのにああでもないこうでもないってすごく悩むらしいんですけど、これはまああのほぼ初めて、大体野田さんがメンバーみんなにこうアルバムのタイトルを候補をいくつか書いてメールで送って、まあ、多数決を取るらしいんですけど、これはまあ満場一致で人間開花に決まった珍しいアルバムだそうです。で、まあ、他には赤くなるとか青天の霹靂と革命とか、まあ、そういった候補もあったらしいですけど、まあ満場一致で人間開花になったアルバムですね。ということで問題の方見ていきますか。第1問、これ一人でやるのはなんか面白いですね、恥ずかしいですね。ラットインプスという、はい、第1問、ラットインプスというバンドの名前としての意味として適切なのはどれでしょう。ラットインプスと、はい、バンドの名前、バンド名の意味、まずラットというのはラディカルの、なんだろう、短縮形ですね。あのラットっていうのはかっこいいとかイケてるって意味で、ウィンプっていうのはお前ダサいぞ、お前それはやばいぞってすごい、まあラットがポジティブでウィンプがすごくネガティブなダサいぞっていう、まあそういう両極端な意味の言葉です。でラットインプスって18歳の頃から活動してるんですけど、当時はですね、まあ、横浜で、まあ、当時メンバーは野田さんとギターの桑原さん以外は他のメンバーだったんですけど、当時その横浜のライブハウスとかでライブをやっている時はラットインプスではなくてっていう名前ではなくて、キャップラベルとかマイウーとか、まあ、そんな名前のバンドで毎回違うバンド名で出てたんですね。で、ある時野田さんが、お客さんがこうまた来たいって思ってもわからないじゃんっていうことに、まあ、気づいたらしくて、まあまあメンバーを代表してじゃあ名前をつけるかってなった時に、このかっこいいって意味のラットとやばいダサいぞっていう意味のウィンプを掛け合わせるラットウィンプスっていう名前をつけたそうです。で、まあ、当時18歳の野田さんはそこまですごく意識をしてこの名前をつけたわけではないそうなんですけど、まあ、意外と今となってはこのバンド名に引っ張られてやってこれたところがあるとかいう話も、まあ、時々インタビューでされてますね。ということで、ラットインプスというバンド名の意味としては、そう、あのいろんな訳し方があるんですけど、だいたいかっこいい弱虫って訳されることが多いですね。ラットインプスの意味はかっこいい弱虫です。はい、第2問。あ、ちなみにこの問題なんか平均正解率が 6.9 点らしいですね。ということで第2問、ラットインプスのボーカルを務めるのは誰でしょうということで、ボーカルはですね、帰国子女であり慶応義塾大学中退でもあるバスケットボールマンの身長180センチ超えの野田さんですね、野田洋次郎さんです。ちなみに桑原明さんがギターで、武田祐介さんがベースで、山口聡さんがドラムです。で、まあ、ほぼ全ての曲をこのボーカルの野田洋次郎さんが作詞作曲しているんですけど、まあ、野田さんギターも結構腕前がすごくて、で、野田さんのお父さんってアマチュアのピアニストなんですけど、よくあの野田さんが小さい頃に家にある地下室で仲間と一緒に毎晩いろんなジャズとかセッションをやったりして、野田さんはずっとそれを聞いて育ったそうなんですけど、だから生の音を聞いて育ったから、こうなかなか、なんだろう、後から中学とか高校からギターを始めた人にはない音楽的な土台というか感性がすごく磨かれたものがあって、ラットインプスのファンの間ではあのすごく有名な 全然前世が出るまでは YouTube の再生回数が1位だったお釈迦様のあの有名な、わかりますね、あの有名なイントロを思いついたのは野田さんだそうですね。で、あの桑原さんがあのお釈迦様の独特な出だしのフレーズを聞いた時に、まあ、すごく嫉妬したっていう話がすごい面白いですけど、野田さんって左利きなんですね。でも普通に、まあ、レフティーではなくて普通の右利き用のギターを使っていて、で最初すごくなかなか上達するのが難しかったそうなんですけど、まあ、左利きなのに右利き用のギター使ってますから。ただずっとそれで練習しているうちに左手がすごく動くんで、こうハンマリングとかがすごく上手くなって、でこのお釈迦様のフレーズもこうハンマリングを多用して、まあ、独特のフレーズを生み出したそうです。ということでラートインプスのボーカルは野田さんですね。あ、ちなみに何だろう、絶体絶命のアルバムに入っているパイっていうピアノを中心とした曲だと川野圭さんで、あとは、まあ、同じアルバムに入っている携帯電話とか、あとなんだっけな、他にもちょっとアコースティックな感じのチェロを使ってる曲だと斉藤猫さんっていう、まあ、サポートの人が入ったりもしてますね。第3問、ラッドインプスは何人組のバンドでしょう。はい、君の名は以降にラッドインプスを知った人はなかなかこう何人かっていうことを聞かれるとね、なんかジャケ写は3人しか映ってないけどライブでは5人いるし、なんか4人っていう説もあるぞみたいな感じなんですけど、ラッドインプスは4人組です。で、さっきも言ったようにボーカルの野田さん、ギターの桑原さん、ベースの武田さんで、ドラムの山口さんで、でもなんでジャケット写真に、まあ、ジャケ写にこう3人しか写ってない、野田さんと桑原さんと武田さんしか写ってないんですけど、でなんでかっていうと4年前にラッドインプスの対バンツアーっていうツアーがあったんですけど、そのツアーの直前にドラムの無の山口さんがフォーカルディストニアっていう、まあ、神経症ですよね。よくピアニストとか、まあ、音楽関係、まあ、音楽関係以外の人も発症するそうなんですけど、まあ、特に音楽関係の人に多く発症する病気で、まあ、山口さんこう普通に生活する分には問題ないんですけど、ドラムの前に座った時にどこだっけな、足か手が、まあ、動かなくなるっていう、まあ、神経的なそういう病気になってしまって、まあ、これほとんど完治はね難しいって言われてる病気なんですけど、で、まあ、その病気の治療に専念するために、まあ、今休養という形になっています、まあ、だからジャケ写には3人しか写ってなくて、でライブとか多分アルバムの収録とかもそうだと思いますけど、まあ、サポートドラムの森瑞希さん、まあ、山口さんが連れてきた森瑞希さんっていう人と若手のドラマーです。で、もう一人ライブだと元東京事変のドラムを叩いていた畑俊樹さんっていう、まあ、この二人のツインドラムで、多分今回のアンチアンタジェネレーションのツアーもこの二人で回ってるんじゃないかなと思います。はい、ということでラッテンプスは4人組のバンドです。第4問、ラッドインプスのメジャーデビュー1作目のシングル曲は何？あ、そこ一応選択肢があるので選択肢を見ましょうか。1番有心論、2番25個目の染色体、3番奇跡。有心論はデビューシングルではないですね。まあ、ファンの間ですごく支持されている曲ではありますが、シングル曲ではないです。で、奇跡はおそらく、あ、これ25個目の染色体が答えです。2005年のデビューシングルです。で、3つ目の選択肢の奇跡は確か25個目の染色体の前に出た曲なんですけど、インディーズから出てたはずで、で初めて野田さん、武田さん、桑原さん、山口さんの4人体制になって初めて4人で収録したシングルだったはずです。これシングル曲とアルバム曲 2曲あるんですけど、シングルだと割と、まあ、ロックテイストな 結構長い曲で確か8分ぐらいあるんですけど、ロックテイストの曲で、ただアルバムだとすごくこうメロディアスなゆっくりとした曲にアレンジが変わってますね。すごい好きな曲です。でラッテンプスがデビューした時っていろんな音楽関係者の人が、まあリズム体がすごくしっかりしてるねってことを言われてたんですけど、まあそれプラス言われていたことがすごく新しい音楽だねっていうことを言われていたらしくて、まあ売れると思ったよっていう人もいましたし、あの有名な話だと菅鹿夫さんがラットの曲を聴いてもうまるでルンバのようだっていう話をミスターシュートレの桜井さんにしたっていう話が、まあ、面白いですよね。あのついにここまで来ましたよ日本のロックはっていう感じで菅鹿夫さんが桜井さんに教えたバンドがラットだったそうです。はい、では第5問、今のところ全問正解ですね。一応あの答え合わせしてないですけど合ってる、合ってます、絶対合ってます。第5問、歌い出しが今からお前に何話そうかなの出だしで始まるこの曲のタイトルは、ヘックシュン刹那連鎖二人ごと。はい、もうこれは瞬殺二人ごとですね。あの二人ごとはおかずのご飯っていう4枚目のアルバムに収録されている曲で、これも奇跡と同じで、まあ、ラッドインプスによくあるんですけど、シングルとアルバムでちょっとアレンジとか確かマスタリングが変わるっていう。二人ごともこれあのおかずのご飯っていう4枚目のアルバムに入っている二人ごとは、二人ごとっていう曲のタイトルの後ろに一生に一度のワープバージョンって書いてるんですけど、まあ最後にちょっとだけピアノの演奏が追加されてるやつですね。で、まあ、この曲はちょっと思い入れがあって、何年か前にあゆみと二人で神戸ワールド記念ホールにラッドインプスのライブを見に行ったことがあるんですけど、まあ、その時のアンコールであのラッドのアンコール、その時はあの良次郎さんがあのファンの人に何曲がいいみたいな感じで聞いてたんですけど、僕とあゆみの前にいる男の人がずっと二人ごとって叫んでて、で野田さんが、あ、そう、その男の人と隣にいた女性の方があのその前のライブがあった前の月に入籍されてた方で、でそれを知った野田さんがもうじゃあ弾くしかないねって言ってスタッフの人にギターを持ってきてもらって、急遽弾き語りで二人ごとを演奏するっていう、まあ、あれはすごく良かったですね。多分あの何かの CD かアルバムの特典の確か映像にそのライブ会場のアンコールの様子がこの二人ごとが収録されてた気がします。で選択肢の2番目の刹那連鎖はワンオクロックの皆さんがまだまだ全然無名で自分たちでワゴンを運転して機材も全部積んで日本の全国ツアーを回っていた時に、そのツアーを始まる日にタワーレコードに行って買ったシングルっていう話をされてましたね。でカップリングのバイマイサイがすごくタカさんが好きで、でさっき言ったあのラッドエプスの対バンツアーっていうツアーで、これラッドエプスがいろんなバンドと対バンするんです、対バンしたんですけど、一番大御所だとミスターチルドレンとかスピッツ、あとはキノコ帝国、ラブサイケデリコ、プレンティ、クリープハイプ、あと誰だ、生き物係、離れ組かな、まだいた気がするけど思い出せない。そう、その対バンツアーでワンオクロックと、そうワンオクロックとラテムスが対バンした時に、あのアンコールで野田さんとワンオクロックのタカさんがバイマイサイっていう曲を歌ってました。でこの曲は熊本の震災の時に、まあ、義援金を集める目的で期間限定で売り出されまして、でそれが面白くてこう まあ、購入者自身でこう50円とか100円とか、一番大きい金額だと1万円かなまでこう買える金額を設定されていて、まあ、50円でも買えるし1万円でもその1曲の曲を買えるっていう、でそれがそのまま義援金になるっていうことをされてた曲ですね、バイマイサイ。はい、あ、ちなみに1枚目のヘックシュンは、あの無人島に持って行き忘れた1枚っていうアルバムに入ってる曲です。第6問、歌い出しが誰かを愛せたあの時の気持ちでいつも入れたら、この曲のタイトルは何でしょうということで、1番狭心症、2番もしも、3番悲し。これは悲しですね。さっき言ったあの奇跡のアルバムと同じアルバムに入ってる、え、そうだね、曲です。これもちょっと長めの曲で、 A メロ、出だしの A メロとから B メロが全然テンションが違う曲で、まあ面白い曲です。で、狭心症、そう、これもすごく長い曲で6分50秒あるんですけど、これが初めてオンエアされたのが多分スクールオブロックというラジオ番組の中で、野田さんだけが出てきて、まあ、曲の説明をされて曲をかけるっていうことをされてたんですけど、まあ、その時に、まあ、この曲多分ラットの結構コアな人じゃないと多分聴かないと思うんですけど、結構怖い曲で、でも聴、まあ、いてもらえたら分かると思いますけど、まあ、野田さんが言うには、まあ、世界のどこかでこの瞬間も泣き叫んでいる人がいるっていうことを忘れないために作ったっていう、まあ、そういう曲ができました、聴いてくださいって話をされてたんですけど、まあ、すごくいい曲です。で、これは絶対絶命っていうアルバムの、まあ、2011年に出た震災の多分3日前かな2日前3月9日に出たアルバムかな、絶対絶命に入に収録されている曲で、でちょうどその直後から始まった絶対延命ツアーっていうツアーで、本当にほんの数箇所だけでアンコールで演奏してた曲ですね、狭心症。で、2番目のもしもは最初期のアルバムに入っていて、最初期なんで多分まだ武田さんと山口さんが加入されていない時に、高校生の時に撮ったアルバムに入っている曲で、で確かシングルとして当時手売りをしてたはずなんですけど、確か100円か合わせた500円、どっちか多分ワンコインで手売りしていて、ただ今、そう、今これをアマゾンとかあのオークションサイトで時々見かけるんですけど、このもしものシングルをだいたい最安で、一番安くて1万円とか、でも今もっと上がってると思いますけど、値段がついてますね。で、もしもあのラッドウィンプスのライブのアンコールの時に歌われる曲です。僕ラッド以外のライブあんまり行ったことないんですけど、大体なんかみんな手拍子とかしたりとか、まあ、いろいろ、まあ、それぞれのアンコールの待ち方があると思うんですけど、それぞれのバンドで、ラッドウィンプスはまあ、最後の曲が終わってお辞儀してメンバーがバックステージに消えたら、まあ、暗転した後に、まあ、誰かがせーのって叫んで、もしこのもしも歌い出すっていう感じです。はい、ということで第7問、あ、ちょっとしばらく歌い出しの問題が続きますね。歌い出しがやっと目を覚ましたかい、この曲のタイトルは何でしょうということで、1番夢灯籠、2番スパークル、3番全然前世。これは夢ですね。やっと目を覚ましたかいで始まるのは全然前世です。あの、君の名はのテーマソングですね。言わずもがなの。ちなみに夢灯籠がオープニング曲で、スパークルが、まあ、後半の、まあ、重要なシーンで流れる曲です。で、まあ、全然前世がテーマソングなんですけど、まあ、実は人間開花の1曲目に入っている、1曲目かな ?Lights Go Out。1曲目じゃないか、3曲目か。Lights Go Out も候補だったんですけど、まあ、全然前世が採用された、話っていう話をしてましたね。で、これ全然前世ってすごい、ラットの中でも特殊な多分曲で、 おそらくですけど初めて曲のタイトルがサビに使われてるんですよ、ね、ラットってそもそも曲のタイトルが曲に出てこないっていうバンドなんですけど、おそらく唯一、まあちょっと唯一かどうかわかんないですけど、いいんですかっていう曲は、まあいいんですか、いいんですかっていう、まあ曲のタイトルが歌詞にちょっと出てくるんですけど、基本的には曲のタイトルがサビに登場するってことは今まで一回もなかったですけど、この全然前世は唯一、全然前世っていう曲のタイトルが、まあサビのド頭に、全然前世から君をっていう形で入ってる、まあ、極めて多分野田さんがまあ映画音楽的にな、まあ、視野も側面も考えてそういう風に作られたと思うんですけど、まあ、そんなちょっとラットの中では特殊な曲ですね。でこの全然前世に関しては元スーパーカーのギタリストの石渡淳二さん、今音楽プロデュースとして活躍されてますけど、まあ、その石渡淳二さんがこの全然前世の凄さっていうか、まあ、野田さんのセンスの凄さの話をされていて、その音楽、まあ、プロデューサーの方が曲を作る時に何をこう重視するかっていうと、石渡さんはサビの頭に何を持ってくるかっていう、まあ、どうサビを聴かせるかっていうことをすごく重視されるそうなんですけど、まあ、この野田さんがサビの頭に全然前世っていう今まで誰も聞いたことがないいわゆる造語を持ってくる、で造語を持ってきてるにもかかわらずそれが映画とマッチして、かつ単語を見ただけでどういうことを言いたいのかが分かる造語をサビの頭に持ってくるセンスがすごいっていう話をされてましたね。まあ石渡さんその他にもいろんな話をされてるんですけど、まあ、ラットの音楽をすごい収納が多い物件って呼んでいたり、まあ、リスナー聞き手、音楽の聞き手っていうのはその曲の中に自分の感情をしまいたいっていう話をされてるんですけど、まあ、ラットインプスがその引き出しがすごく多いバンドであって、まあ、石渡さんはロック界の日本のロック界の横綱っていうふうに表現されてましたけど、あとはその野田さんがなんだろう、リスナー音楽の聴き手がなんか自分の中には確かにあるんだけどまだ名前がついていない感情に名前をつけるのがすごく野田さんがうまいという話もされていて、まあ、曲を聴いた時にまあそうなんだよ、よく言ってくれた、そういうことなんだよっていう腑に落ちるような歌詞を書いてくれる、まあそういう良さがラットにはあるっていう話をしてましたね。であとはなんだろう、あとは、あ、そうだ、君の名はって、まあ、ラッテンプスが楽曲提供っていうのかな、楽曲提供ではないけど、君の名はの劇伴とか、まあ、全ての音楽を担当して、まあ、映画のために音楽を提供したっていう形だと思うんですけど、ラッドインプスって結構前から、時々楽曲提供をされていて、おそらく一番、最初に提供した曲はチャラさんにラブラドールっていう曲をおそらく提供したのが一番最初な気がします。これも多分もう古くからのラットファンくらいしか知らなくても、そもそもラットファンでもすごく知らない人多いと思うんですけど、ものすごく前にチャラさんにラブラドールっていう曲を提供してるんですよ。で宮城で行われた青とめめめっていう野外ライブの時にこのラブラドールを野田さんが歌って、すごいファンから歓声が上がってましたけど、で、まあ、最近だとね酸欠少女とかエメに蝶々結び提供したりとか、まあいろいろ、あ、そうだ、そのエメに楽曲提供した蝶々結びもその石渡さんはコメントされていて、蝶々結びってまあ、字のごとく蝶々結びをする過程をずっと歌ってる曲なんですけど、まあ、ただただ誰もがわかる蝶々結びのことを歌っているだけの曲のはずなのに、聴き手が何かその恋愛であったり人とのつながりであったりを、まあ、勝手に連想させられるっていう意味ですごく なんだろう、完成されたというか、まあ、緻密に計算されたというか、よくできた曲だっていう話を石渡さんがされてましたね。で、あ、そうだ、そのチャラさんに楽曲、ラブラドールっていう曲を楽曲提供した時に、あのキーボードで蔦谷浩一さんっていう音楽プロデューサーの方も参加されてるんですけど、アルバムに。その蔦谷さんも、まあ、ラットの陽次郎さんとは仲が良くてですね、あの、なんでもないやっていう、その、夢灯籠でオープニング、スパークルが後輩流れる曲で、全然前世がテーマソングで、なんでもないやが一番最後のエンディングに流れる曲なんですけど、なんでもないやって、冒頭の9小節かな、12小節かな、どっちかが、あの、野田さんの、まあ、声だけなんですよ。アカペラでずっと進んでいって、で、なぜそれが成立するかっていう話を蔦谷浩一さんがされていて、まあ、すごいそれが面白かったんですけど、あの、その冒頭の野田さんの声だけのアカペラの部分って、ヨナ抜き音階っていう音階が使われていて、ヨナ抜き、あの、日本の昔からある独特の技法で、多分、上を向いて歩こうとかもヨナ抜き音階で作られてるんですけど、ヨナ抜きって何かというと、ドレミファ、4番目のファとソラシのファとシを確か抜いてる。だから4と7を抜いてヨナ抜き音階って音階。なんかすごくこう哀愁があったり、そう懐かしくなる気持ちを思い出させるからすごく成立するっていう出だしが話をされてましたね。なんでもないや。はい、ということで、やっと目を覚ました回のタイトル、この曲のタイトルは全然前世です。第8問、2011年度の NHK サッカー中継テーマソングに起用された曲は、1番ドリーマーズハイ、2番ダダ、3番君と羊と青。2011年度の NHK サッカー中継のテーマソングは君と羊と青ですね。多分、まあ、あの NHK のサッカー中継って多分青っていうキーワードが好きで、多分この次の年かなにサカナクションの曲が、まあ、その曲も多分タイトルに青って入ってたと思うんですけど、まあサムライブルーなんでね、まあ、で君と羊と青がサッカーの中継テーマソングに2011年に起用されてました。ちなみに1番のドリーマーズハイは君バスとマルト、ツミトに収録されている曲で、バスとマルト、ツミトのツアーのバスとマルト、君とっていうツアーの1曲目に演奏されてた曲です。ドリーマーズハイ、あの PV だと山口さんがドラムをすごい叩いてるシーンが印象的ですね。で2番のダダ、ダダはあの絶対絶命の1曲目に入っている曲 で、これもシングルとアルバムで少し違うんですけど、シングルだとドア玉から野田さんの歌で始まるんですけど、アルバムだと冒頭がスネアでタンタカタカタカっていうスネアから始まって、で確か少しマスタリングも違うから聴き比べると面白い曲です。でそう、さっきシングル曲の振り幅の話をしたのかな、あのラットとウィンプってこう多分すごいポジティブとすごいネガティブな意味だって言ったと思うんですけど、で野田さんって結構その極端な二項対立、まあ好きかどうかは別としてのそういうのすごく意識されてるそうで、まあ、善悪かあるかないか、プラスかなんかゼロかマイナスか、1か0か1かっていう白か黒か、まあ、そういうすごく極端な二項対立、中間ではないっていうところがすごく、まあそういうのを意識されてるそうで、で、それがすごくシングルにも反映されていて、例えばこのダダもものすごく、もうパンクロックみたいな、本当にザ・ロックっていう形のダダっていう曲と、で、このカップリングルルっていうものすごくゆったりとした曲で、でさっきの刹那連鎖、あのワンクロックの高さが好きな切断連鎖もすごく激しい曲なんですけど、まああの対してカップリングの By My Side はものすごく穏やかなアコースティックな曲で、でデビューシングルの25個目の染色体も ても穏やかでアコースティックな曲なんですけど、カップリングとして入っているアンチクローンっていう曲は、まあなんだろう、ギターのかっこいいリフから始まるロックロックした曲で、まあそういう対比もラッドインプスを楽しむ一つの面白い見方かなと思います。では第9問、ラッドインプスがオリコンシングルチャートで初の週間1位を取ったシングルは何でしょう。1番オーダーメイド、2番 UC の、3番二人ごと。はい、これはオーダーメイドですね。アルトコロニーの定理というアルバムに収録されている曲で、そう、これが僕が初めてラッドインプスの曲を聴いた初めての曲がこのオーダーメイドで、まあ、すごく衝撃を受けましたね。なんだろう、独特な、まあ、未だにこれ何回聴いても何のことを歌ってるかよく分かんないんですけど、恋愛の歌なのか人生の歌なのか人間が作られる過程の話なのか、ただの何かのすごく大きな比喩の話をしているのかよく分かんないんですけど、でもこれを書いたのが23歳でこれを書いたっていうのもすごいなと思います。ちょっとぜひ僕一番好きな曲なんですけど、ラッドインプスの中でちょっと君の名はしか知らないとか、あんまりラッドインプス聞いたことない人でもちょっとオーダーメイドは一度聞いてみてほしいですね。ものすごい曲です。でこれがオーダーメイドが4枚目のおかずのご飯が出た後の3年後ぐらいに出たシングルで、で初のオリコンシングルチャートで1週間1位を取った曲です、オーダーメイド。はい、じゃあ最後10番、ラッドインプスのシングルにおいて時たまカップリング曲を歌っている彼らの変名バンドは何でしょう。はいはい、ラッドインプスの3人なし4人が赤い T シャツ着て真ん中に白い字で味って書いてる T シャツを着てるバンドは味噌シルズですね。時々曲のカップリングで収録されてるんですけど、例えば有心論のカップリングで入ってるジェニファー山田さんとか、味噌シルズの楽曲で、あとはなんだすごい5月の晴れ、5月の晴れって、まあ、何年か前に出たシングルなんですけど、まあ、それにも入ってるのがなんだ、日本ポンっていう曲がカップリングじゃないんですけど3曲目に入ってますね。味噌シルズ、なんか味噌シルズ最近は多分ライブであまり出てこないですけど、味噌シリーズ時々昔だとライブのアンコールで出てきたりとか、さっき言ってた青とめめめでも途中で出てきたりとか、あと数年前にこの味噌シリーズだけのアルバムが出たりしてましたね。またまあいつかまたカップリング曲収録されるんでしょう、おそらく。はい、ということで10問終わりました。はい、もう答え合わせをする前でもなく全部正解です。ちょっと簡単すぎますね。まあまあ、そう、僕イギリスに行くまでまず全てのアルバムのインタビューとか、もうインタビューはもちろんロッキンオンジャパンとかムジカとかトーキングロックに掲載されてる、なんだ、ライブのレポートとかもほとんど全部読んでるぐらいラッドが好きなんですけど、あとはなん、まあ、CS の番組とかスクールオブロックでのラッドのインタビューとか、まあそういうのがすごい好きでよく聞いてるんですけど、いやまあ10問終わっても平均点が 6.9 点なんで、まあこんなもんですね。で、あとは何かな、ちょっとテンプスの話をしだすと多分終わらなくなるので、今回はこの辺にしたいと思います。まあ、また何か 思い出して喋れることがあれば喋ろうかな。あ、そうだ、あのさっき多分石渡淳二さんと伊藤聖子さんじゃない、それは今からするんだ、あの松田谷浩一さんの話をしたと思うんですけど、最後に伊藤聖子さんが言っていたラットの凄さの話をして終わりたいなと。あの伊藤聖子さんって、まあ、元から有名な人ですけど、東日本大震災の後に創造ラジオっていう小説を書いて、またまあさらに有名になった方、あの人肩書き何なんだろう分かんないけど、あの伊藤聖子さんもすごくラットが好きだそうで、どれぐらい好きかっていうと、もう影響を受けたくないからライブには行かないっていうぐらい、まあ、好きになってるか、まあすごくまあ認めてるというかっていうことをおっしゃってましたね。まあ、影響を受けたくないからさぞいいんだろうけど、ライブには行かないっていうことを言われていて、で伊藤聖子さんがラットの歌詞が何がするかっていう話をされていた時に、あの普通の人って暑いっていう言葉に対しては寒いっていう対比を持ってくるし、暗いっていう対比には明るいっていう対比を持ってくるっていう話をされてるんですけど、ただ野田さんはそのあ暖かいとか暑いっていうものに対して、じゃあ何を寒い、何を逆に持ってくるかっていう発想が普通の人とは違うっていう話をされていて、まあそこのその言葉の選び方、紡ぎ方の発想が素晴らしいっていう話をされてますね。はい、あとはまあちょっといろいろ言ってたんですけどね、ちょっと全部覚えてないので、まあ、今回はこの辺にしたいなと思います。ということで来週はまたあゆみと二人で何かしら、そうですね、最近雑談が多いので来週こそ何かしらちょっと役に立つ話をしたいなと思います。ではありがとうございました。バイ。